愛する天の父なる神様、あなたの素晴らしい御名を今日も心から賛美いたします。主よ、私たちは今日もこのところで、また YouTube を通して、後ほど CD、DVD を通して、主よ、あなたの正しい御声を聞くために集ってまいりました。主よ、私たちが日々聞く声は、私たちを不安に陥れるような、悲しみを覚えるような、そのような声かもしれません。しかし主よ、あなたが私たちを導き、私たちを立ち上がらせる、私たちを励ます、その真実の御声を聞かせてください。私たちがその御声を聞き、あなたと共に今週一週間も歩んでいくことができますよう、私たちを導いてください。これからのひととき一切御手にお委ねし、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日のメッセージは、子供のようにというタイトルを付けさせていただきました。はじめにアウトラインをですね、ご一緒に見てまいりたいと思います。アウトラインの一つ目、それはお連れするものとなる、導くものとなるということですね。子どもたちについて今日皆さんと見ていきますけれども、子どもたちだけではなくてですね、子どもたちも子どもでない方もそうですけれども、やはり導くものが必要だ、お連れするものが必要だということです。そして二つ目は、受け入れるものとなる、そのことをご一緒に私たちは見てまいりましょう。私たちはまず第一にですね、与えるものではないということです。まず第一に私たちは受け入れるものである、そして与えるものとなっていくということです。そのことをご一緒に御言葉から見てまいりましょう。はじめに今日のマルコの福音書10章の13節、ご一緒に皆さんでお読みしてまいりましょう。13節3、はい。さてイエスに触れていただこうと、ところが弟子たちは彼らを叱った。この前のメッセージでは、イエス様がパリサイ人たちから離婚の問題についてですね、これはどう考えるんだと、もう挑戦状のようにこう突きつけられて、それについてイエス様はどう答えられたかというと、いや、結婚は本当はこういう意味があるんだということを教えてくださいました。さあ、その直後の出来事が今日の13節からですね、さてということで始まりますけれども、イエス様に触れていただこうと人々が子供たちを連れてきたのだというんです。ここに人々と書いてありますけれども、これはおそらくその子供たちの母親のことを指しています。その当時ですね、ユダヤ人の母親たちは自分の子供たちをですね、そういうユダヤ人の宗教指導者の人たちのところに行ってですね、手を置いて祝福を祈ってもらうっていうのは、習慣のようになっていたわけです。ですからこの時もですね、母親たちにとっては習慣の一つといいますか、今回もすごい人が来たから、じゃあ祈ってもらおうかっていうぐらいの思いに過ぎなかったかもしれません。しかし今回、母親たちが連れて行った、子供を連れて行ったその人はですね、ただの人ではありませんでした。それは神の御子であるイエス様のもとに、計らずもですね、母親たちは子供を連れて行ったわけです。今日このところから私たちは覚えたいことがあります。親である信仰者たちが大切にすべきこと、それは子供をイエス様のもとへとお連れすることです。アウトラインの一つ目に挙げましたけれども、子供には導くものが必要です。今日の聖書箇所に出てくる子供が何歳であったというのはここには書かれていません。ルカの福音書には少し幼い子であったっていうような言葉も使われていますけれども、はっきりとした年齢は書かれていません。何歳であってもですね、やはり親が子にできる最良のこと、最も良いこと、それは子供をイエス様のもとに連れていくことです。では現代の親について考えるとどうでしょうか。 まあ、時に当時の母親たちのようにですね、自分の子供を、あの有名な牧師先生のもとに連れて行けばとかですね、あの有名な先生の講演に連れて行けばとか、触れて祈ってもらえればとかですね、何かいい変化があるんじゃないかとか、まあ、セミナーに行けば何か変わるかもしれないとか、キャンプに連れて行けば子供が劇的な変化をして帰ってくるかもしれないと、そのように期待してしまうかもしれない。まあ、しかし繰り返しますけれども、ここに出てくる母親、まあ、図らずもでしたけれども、子供を連れて行った、その先はイエス様でした。イエス様のもとへと、親の皆さん、私たちは連れて行こうではありませんか。子供をイエス様のもとに連れて行く、さあこれは現代においてどのようなことを表しているでしょうか。ただ子供の手を引いてですね、毎週日曜日教会に連れてくる、それが子供をイエス様のもとに連れていくということでしょうか。私は思春期の時、私の父親は皆さんご存知のように牧師でしたから、もう教会に毎週日曜日行っていたわけですね。思春期の時になると、連れて行かされるというような意識がですね、だんだん芽生えてきたりして、なんで教会に毎週行かなきゃいけないんだろうと。もう家にいるとですね、勉強しなさいと言われ、日曜日になると教会に行きなさいと言われ、どっちが一体大事なんだって思うようになりました。日曜日は友達と遊びたいのにって、そう思うようにもなりました。そんな時ですね、私はもう日曜日教会に来てはいても、心そこにあらずという感じで、体は教会にあるんですけれども、イエス様のもとに私は来ていないという、今思うとそのような状態でした。しかしそのような私であってもですね、母親は私が小さい時からずっとイエス様のもとへ連れて行こうとしてくれていた。その姿を今思い出すんです。私が先日ですね、青年会していた時にですね、聖書を開いていました。その時息子も一緒に出ていたので、息子がですね、とことこと私のところに歩いてくるわけです。で、私は聖書を開いて、皆さんにとお話ししていたんですけれども、息子が私のところにやってきて、何をするのかと思ったらですね、急に聖書をガッと掴んでビリビリってこう破ったんですね。私わーってもう止める前に、もう完全に聖書が1ページ破られてしまったんですね。いやー、これはやられたと思いながら、その後ですね、私は破られてしまったページをですね、ああ破られたと思いながら、こうテープでペタペタ貼りながらですね、していたわけですけれども、その時私はふと思い出したことがあったんです。それは、母親の聖書もそういえばたくさんテープが貼ってあったなって、たくさんボールペンで落書きがしてあったなって思い出したんです。私は子供の時ですね、小学生ぐらいの時、母に聞いたことがあるんですね。お母さん、なんでお母さんの聖書こんな汚いのって。いろんなところビリビリ破れてテープで貼ってあるし、ボールペンで落書きしてあるし、これひどいねって。そしたら母親は言うんですね。これはあなたがやったんだよって。私はちょっと申し訳ないなと思いながら。でも今親になって私が思うことは、母は何度私に聖書を破られてもですね、落書きをされてもですね、それでも聖書を閉じることをしなかったっていうことです。よしその前で聖書を読むと、すぐに破られるから、もうすぐに落書きされるから、もうよしその前で金輪際聖書を読むのはやめようと、母はそうしなかったわけです。そして私が幼い頃の記憶をたどると、やはり母が聖書を開き続ける、その姿が私は思い浮かぶんです。また私が思春期の時、受験を迎えた時もですね、母がある時こう言ったんですね、毎晩一緒に聖書を読もうって。私は困ったなと思って、ちょっと断りづらいなと。そんなに読んでられないよって言えばそれまでだったのかもしれませんけれども、いいよと。言ってですね、そして一緒に聖書を読むことになりました。最初は嫌々だったんですけど、毎晩毎晩することによってですね、習慣のようになっていって、 まあ、ある時にはですね、もう私は何今日は聖書読まないのとか言ってですね、聖書を毎晩毎晩母と開くようになったんです。まあ、そうしている中でですね、私はそれまで、まあ、受験ということに関してはですね、もう受かるしかありえないと自分の中で思っていたんですね。受かるのが神様願っておられることだろうし、落ちるっていうことはありえないだろうと。ですからもうその聖書を読むっていう時もですね、聖書を読むことによって何か受験にプラスになることがあるんじゃないかと、何か励まされることがあるんじゃないかって、そんな思いでもういつも一生懸命聖書を読んでいたんです。しかし読み進めていく中で私の心が解きほぐされていってですね、あ、受かっても落ちても、あ、どっちの道にも神様が一緒にいてくださるんだって、だから不思議な平安が与えられていきました。まあそれも全ては神様の導きなわけですけれども、確かに神様のもとへと毎日毎日諦めずに連れて行ってくれた母親の姿がそこにあったわけです。まあ、ここに集っておられる親の方々、そしてこれから親になる方々も、まあ今からでもできること、そして今からでも決して遅くはないこと、それは子供をイエス様のもとへとお連れすることです。まあ、そのために親として何ができるでしょうか。まあ、イエス様がどのようなお方なのか、そして今イエス様とどのような関わりを私が持っているのか、どのように自分がイエス様と出会ったのか、それをお話しすることも一つかもしれません。まあ、親としてですね、決して立派なクリスチャンの姿を子供に見せなきゃいけないんだって、そういうわけではありませんし、それはなかなか難しいことでしょう。この日曜日のですね、この礼拝の時間だけこの子供に、まあ、クリスチャンらしい親の姿というか、それを見せるのではなくてですね、日々親としてクリスチャンとして信仰者として歩んでいく姿、時には苦悩しながらもですね、苦しみながらも神様と共にそれでも歩んでいきたいという姿を子供に見せることができるのであれば、それは幸いなことではないでしょうか。まあ、またある時にはですね、思春期になって子供が教会に行きたくないということも言ってくるかもしれません。しかしそのような時に子供とですね、なんでそのように思うのか、そして自分がどのように考えているのか、もう一度膝と膝を突き合わせて話し合う時が持てるのであれば、それも幸いの時となるのではないでしょうか。私も親としてこの子供をイエス様のもとにお連れすること、それを決してやめてはいけないと、今日この御言葉から励ましを受けるのです。そのように親は自分の力で子供をどうにか変えようとかですね、クリスチャンに一生懸命もう、いつもですね、もう御言葉を通してもう子供は親の言うことを従えとかですね、そう言って従わせるのではなくて、イエス様のもとへとお連れすることを今日も私たちは願ってまいりましょう。そしてそれは何も子供たちだけではありませんね。大人にとってもやはり導くものが必要だということです。思い浮かぶのは使徒の働き8章に出てくるエチオピア人の宦官という人が出てきます。ピリポがですね、彼に対して聞きました。あなたが読んでいるその聖書、その意味があなたは分かりますかって、ピリポがエチオピア人の宦官に聞くわけですね。するとそのエチオピア人の宦官、彼は答えました。導いてくれる人がいなければどうして分かるでしょうかって。そしてその後ピリポは彼に聖書を解き明かし、イエス様について教え、イエス様へと彼を導きました。そのように私たちは子供であっても大人であっても何歳であっても、やはり導くものが必要だということ、お連れするものと私たちはなっていきたいということです。まあ、しかしですね、この御言葉を見たときに、この13節に戻りますとですね、せっかくイエス様のもとに子供を連れて行った母親たちでしたけれども、弟子たちの反応、これどうだったでしょうか。弟子たちはあろうことか子供たちを叱ったって言うんです。 なんで弟子たちはこんなことしてしまったんでしょうか。子供たちを歓迎してですね、ようこそようこそってすることができなかったんです。まあ、いくつかの理由が考えられるでしょう。まあ、その一つには、イエス様が子供のような者たちに時間を使うなんて、いや、それはもったいないと、そういう考えがあったでしょう。イエス様にはもっとしなきゃいけない働きがあるんだ。だから、子供のために時間を使うなんてそれはありえないって。それはですね、この当時、子供っていうのはもう、眼中に入らないような、人数に含まれないような、そういう存在だったんです。私たちが5000人の給食というあの時の出来事を思い返すと、5000人の中に誰が入っていたかというと、女性と子供は数えられていないんです。子供はいつも数えられないような存在。そのような存在が子供でした。また弟子たちはもしかしたらイエス様の疲れを考慮したかもしれません。直前にもですね、パリサイ人たちからいろんな論争が巻き起こされていて、もうイエス様もお疲れだろうと。絶えずもう様々な訪問者が来て、もうイエス様休ませてあげたいと。よし、じゃあ私たちでイエス様に休暇を取らせてあげようと。まあ、変な気の利かす方をしてしまったかもしれません。まあ、しかしイエス様はですね、弟子たちにどんな考えがあったとしても、このことだけはどうしても受け入れることができなかった。感情をあらわにされたわけです。14節、皆さんでご一緒にお読みしてまいりましょう。イエス様はこのことに対してどのようにされたのか、14節お読みいたしましょう。3、はい。イエスはそれを見て、邪魔してはいけません。神の国はこのような者たちのものなのです。ここでイエス様はその光景を見ていて、憤られたってあるんです。皆さんどうでしょう。皆さんがイエス様のイメージ思い浮かぶとき、憤るイエス様のイメージって真っ先に思い浮かぶでしょうか。あんまり思い浮かばないと思いますね。この福音書を見ても、このマルコの福音書を見てもですね、イエス様が怒られたっていう場面は他にもあるんですけれども、憤られたっていうこの言葉を使ってイエス様がこのような感情をあらわにするっていうのは、この箇所以外には見られないんです。私たち人は何に対して怒るのかって考えたときに、その人が何を大切にしているのかってよくわかるんじゃないでしょうか。まあ、例えばの話です。まあ、本当に例えばですからね。皆さん、あの夫がですね、家を散らかしたい放題に散らかしていると、まあ、脱いだものはそこら辺にほったらかしておくなんて、そんなことをするのであれば、もう綺麗好きの妻にとってはですね、それは許されないことかもしれない。なんでまたこんなことしてるのって怒ってしまうことかもしれません。それはなぜかというと、妻が家をきれいにするということをとても大切にしているわけだからです。またある人はですね、時間を大切にしている人がいるかもしれない。時間を大切にしている人は、時間にルーズな人、時間を守らない人に対して、なんであなたは時間を守らないんだって怒ってしまうかもしれません。まあ、人それぞれですね、大切にしているものがある、それが何か欠けてしまうならば、それが崩されてしまうならば、怒りを表してしまうのではないでしょうか。そのようにイエス様はですね、何に対してこのところで憤られたのか、それは子供のことに関して、このことだけはですね、黙っているわけにはいかないと。いくら疲れていたとしても、弟子たちが目の前でそんなことをしているのを黙って見過ごすわけにはいかないと、イエス様はこのところで憤っておられるわけです。そしてイエス様は命じられました。子供たちを私のところに来させなさいと、イエス様は招いてくださいます。どうでしょう。私たちは逆のことで怒る人なら見たことがあるかもしれませんね。いや、ちょっと今大切な話をしているから、ちょっと子供はあっちに行ってなさいとかですね、会議中だとかですね、そういうことで、子供はあっちに行ってなさいということで、怒る人なら私たちも今まで見たことがあるかもしれない。私たち自身もそのように子供にしてしまったかもしれない。しかしイエス様は逆ですね。 子供を私たちのところに、私のところに来させなさいと言われるわけです。なんでイエス様はそこまでこの子供を自分のもとに引き寄せられたのでしょうか。それはここに記されているように、神の国はその子供たちのようなものにふさわしい場所だから、ものだからということです。ではイエス様は子供のどこを見て、子供の何をもってですね、神の国にふさわしい見ておられるのでしょうか。それは続く15節に記されています。15節、皆さんでお読みしましょう。15節さん、はい。誠にあなた方に言います、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。イエス様の視点で見たときに、神の国にふさわしいもの、それはどういうものでしょうか。偉いものではありません。立派な人ではありません。この子供のように神の国を受け入れるもの、子供のように、それは素直にということです。ポイントの二つ目に挙げました、イエス様が大切にしておられること、それは私たちがまず受け入れるものとなるということです。私たち大人について考えるならばいかがでしょうか。私たち大人は与えられたものを素直に受け入れることができないものではないでしょうか。ある時は疑ったり、またある時は遠慮して、いやいや私にはそんなの申し訳ないってしてしまうものではないでしょうか。それに比べて子供はどうでしょうか。とっても素直ですよ。うちの子はですね、もう何でも無料って聞くとですね、もう何でも、あ、無料なの、ただなの、嬉しいって言ってすぐもらいに行くんですね。しかし大人である私は止めるわけです。ちょっと待ちなさいって。絶対それをしたらその後に無料でアンケート書きなさいって言われるんだからって。必ずそういうふうに私はですね、勘ぐってしまうわけです。疑ってしまうわけです。まあ、先ほども那須神学生をお話ししてくださって、何か買わされるんじゃないかとかですね、いろいろ疑ってしまうのがやはり大人の考えなわけです。しかし子供は真逆だということです。疑わず、遠慮せず、素直に受け取るものになる。神の国、それはイエス様が地上に来られたことによって、この地上にもたらされた、そして私たちに与えられているということですね。そして私たちがそれを受け取るものになる。まず第一に私たちは受け取るものになればいいんです。私たちは今恐れないで、子供のように素直に、弱いものになりましょう。低いものになりましょう。そして信頼するものへとなってまいりましょう。神の国を受け入れる、それはどういうことでしょうか。それは自分の心に、自分の心の王座にイエス様を迎え入れることです。イエス様こそ私の救い主ですと受け入れることです。この御言葉でイエス様が言われました、誠にあなた方に言いますと。イエス様がこのように言われたとき、あなた方というのは誰を指しているでしょうか。弟子たちだけでしょうか。この場面を考えたとき、もう一つの大人のグループがありましたね。それは母親たちです。私たち親である者たちはですね、子供たちを連れて行って、それでおしまいということはないんです。子供たちをお連れする親たちも、まずは受け取るものとなりましょう。あなたたちも神の国をまず素直に受け入れなさいと神様は今日招いておられます。今日の最後の御言葉、16節を見ながら、イエス様の愛にあふれる光景を私たちは確認してまいりましょう。16節ご一緒にお読みいたしましょう。そしてイエスは子供たちを抱き、彼らの上に、イエス様は今日の最後に 行いをもって子供たちへの愛を豊かに表してくださいました。まあ、今日はたくさん大人と比較をしますけれども、大人だったらどうでしょうかね。皆さんの中にはもしかしたら頭の上に手を置いて祈るっていうですね、このことにちょっと抵抗がある方もおられるかもしれません。頭の上に手を置かれているとですね、もうむずがゆくなってとか、もうやめてくれってこう手をですね、こう弾きたくなってしまうような、そういうことがちょっとあるかもしれませんけれども、子供はそうじゃないですね。頭をよしよしって撫でられることに慣れているんです。頭を撫でてですね、ピシッて払いのき、まあそういう子もいるかもしれないですけど、子供は大体喜びますよ。あ、私可愛がられているんだな、私愛されているんだなって素直に受け取るんです。それが子供です。私たちがもう一度当時の子供についての扱いを思い出すならば、その時代背景を思い返すならば、いかがでしょうか。子供はもう目も向けられないような、もういつも端っこにいるような存在が子供でした。しかしイエス様は今日そのような子供たちにスポットライトの光を当てられました。その子たちこそ神の国の中心なのだと。この御言葉にあるように、イエス様が子供を抱いておられるその姿、祝福しておられる姿、私たちは今日この姿を思い浮かべてまいりましょう。これまでもマルコの福音書で見てまいりましたけれども、イエス様は権威あるお方ですね。ある時は荒波を沈め、黙れ沈まれと言ってですね、沈める、そのようなお方です。またある時は悪霊を制する方です。出て行けと。そのような権威あるお方でありながらも、またこのように子供たちを自然に抱き寄せですね、抱きかかえて愛を表してくださる、愛の深い、いや愛そのものであるということを私たちはイエス様を見て学ぶのです。そして私たちは今日この御言葉を見たときにですね、ある方は、あ、この話聞いたことがあるかもなって、似たような話があったかもなって思い浮かぶ方もおられたかもしれません。今日は皆さんと一緒に10章を開いていますけれども、9章にもですね、この前の9章にも、その時は弟子たちがですね、弟子たちの中で誰が一番偉いだというですね、もう格付けが始まって、そしてその後にですね、イエス様は子供の手を引いてですね、彼らの真ん中に立たせて、こう言われましたね。このような子供の一人を私の名の上に受け入れるならば、私を受け入れるんだ。その時もですね、イエス様は子供を身腕に抱いておられました。まあ、その姿をまた思い浮かばれるかもしれません。私もメッセージの準備をする際、御言葉を決める際にですね、あ、以前もこのイエス様の姿あったなと思わされながら、あ、以前もあったから、じゃあ今日はちょっと飛ばして次に行こうかななんて、そういうことではないですね。やはり今日新たに教えられることもあります。そしてさらに9章にもあって、10章にもまた子供が出てくる、イエス様が招いておられる、御側に引き寄せておられる、何度もそのことが語られているということは、私たちが今日覚えるべきことだからではないでしょうか。聖書には同じことが何度も時に繰り返されていることがあります。正志先生が以前お話ししてくださいました、聖書には恐れるなっていう言葉が366回、まあ、ウルード氏も含めて、毎日毎日語ってくださるんですねって正志先生お話ししてくださいましたけれども、まあ、そのように繰り返されることがあります。まあ、私たちはですね、今日私が最初にお話ししたゴスペルのようにですね、正しい声を何度も何度もやはり聞き続ける必要がある。聖書で何度も何度も語られているならば、まあこの前も聞いたなって思わずに、やはり何度も何度も聞かなければいけないと思います。そして私たちは今日の箇所において、このマルコの福音書後半に入る中で、イエス様が何に向かって歩んでおられるのかをいつも覚えて、私たちはこのマルコの福音書を読んでまいりたいと思います。それはイエス様、エルサレムの十字架への道へと 歩みを始めておられる、その道中でイエス様がこのことをなされているのだということです。イエス様がご自身の地上の生涯が間もなく終わりが来ると覚えるとき、イエス様が何をしておられたのか、誰を御側に引き寄せておられたのか、私たちは今日もう一度覚えてまいりましょう。私たちは今日二つのポイントから見てまいりました。私たちは子供たちを、そして人々をイエス様のもとへとお連れするものとなってまいりましょう。そして二つ目に、私たちがまず何よりも子供のように神の国を、イエス様を受け入れるものとなってまいりましょう。疑わずに、そして恐れずに、イエス様だけにより頼み信頼し、イエス様によって満たされるものとなってまいりましょう。黙祷の時を持ってまいります。黙祷の姿勢を取り、ピアノを弾いていただきます。今日の御言葉をもう一度思い巡らす時を持ってまいりましょう。イエス様は今日も十字架への道を歩みを進めておられる、そのようなところを私たちは見てまいりました。十字架へと歩みを進める中で、地上での生涯が間近になっていく中で、イエス様が何を大切にされたのか、その言葉を私たちはもう一度聞かなければなりません。今日は母親たちが自分の子供たちをイエス様のもとへお連れする、そのことを初めにご一緒に見てまいりました。私たちは子供たちを、そして人々をイエス様のもとへとお連れするものになりましょう。間違いではいけません。決して自分のもとへ人々を招くのではなく、またこの世の誰か偉い人でもない、有名な人でもない、頼りになる人でもない、権力者でもない、何者でもないイエス様に、私たちは人々をお連れするものとなってまいりましょう。イエス様はおっしゃいました。子供たちを私のところに連れてきなさいと。私のもとへ連れてきなさいとおっしゃってくださるイエス様の御声を聞き、私たちは今日も人々をイエス様へとお連れするものとなってまいりましょう。イエス様に期待していきましょう。イエス様こそ私の子供に触れてくださることができる、私の子供の必要に応えてくださる、私の友人に、私の家族に、私の同僚に、イエス様こそが応えてくださる方であると、イエス様に期待し、イエス様に信頼してまいりましょう。そしてイエス様は今日おっしゃいました。私たちに教えてくださいました。この子供たちのように神の国を受け入れるのだと。 この者たちのようになるのだと、素直になるのだと。今私たちの心はいかがでしょうか。神様に対してその心の王座を明け渡しておられるでしょうか。私たちの心にもし神様に対して信頼できない心や、また恐れや不安、そのようなものがあるのでしたら、今その一切を神様のもとへと明け渡してまいりましょう。私たちは今もう一度新しく生まれましょう。子供のようなものへとなってまいりましょう。イエス様が抱いてくださるのは子供だけではありません。子供から大人まで、白髪になっても私はあなたを背負うと言ってくださった神様が、あなたを抱き、あなたを背負ってくださいます。その神様のもとへと私たちはすべてをお委ねし、共に歩んでまいりましょう。今日この時、私たちは共にお祈りする時を持ちます。今御言葉を通して神様から教えていただいたこと、その応答の祈りを共に捧げてまいりましょう。もし私たちが何か握りしめているものがあるんでしたら、恐れがあるのでしたら、不安があるのでしたら、それをすべて包み隠さず知ってくださっている主イエス様に、神様に心を明け渡してまいりましょう。心触れていただきましょう。子供のようになり、イエス様に抱いていただきましょう。また愛する兄弟姉妹を覚えてお祈りしてまいりましょう。続けて下田恵子姉妹の上に主の癒しがあるようにお祈りしてまいりましょう。また手術を控えておられる漆原姉妹を覚えて、目の検査を控えておられる大山兄弟はじめ、お一人一人の兄弟姉妹を覚えてお祈りしてまいりましょう。また結婚式を控えておられる青柳信也兄弟、港姉妹、特に港姉妹は8月の第1週にバプテスマを控えています。備えを祈りましょう。また来週の日曜日からは子ども集会のキャンプも控えています。ウェイクのキャンプもあります。またコロナがありますけれども、私たちが何を見て、何を恐れ、何を持って私たちの心の平安とするのか、世の中からの声は悪く悪くなると、どんどん悪くなると、まだまだそこが知れないという声が聞こえてくるかもしれないけれども、私たちは主にあって期待しましょう。希望を持って告白しましょう。必ず良くなる、主の御手にあるのだからと私たちは告白してまいりましょう。コロナのことも全て神様が御手に収めてくださっています。今争いがあるウクライナとロシアのことについても、神様がどうか収めてください。争いを収束へと向かわせてくださいますようにと、また続けて主よ日本を憐れんでくださいと共に祈ってまいりましょう。それでは今からのひととき、声に出しても出さなくてもピアノを大きく弾いていただきますので、ご一緒に祈る時を持ちましょう。お祈りしましょう。愛する天の父なる神様、感謝いたします。今日あなたが御言葉を通して私たちに必要な備えを与えてくださり感謝いたします。神様、私たちのいつも日常生活の中では様々な声が聞こえてきますけれども、今私たちは真実の御声を聞きました。主よ、子供のようにならなければ天の御国に入ることはできない。今私たちは素直に抱えているものを全て抜き去り、 そして愛する兄弟姉妹を今覚えてください。下田恵子姉妹、今あなたがどうか触れてくださって、主の癒しが隅々に及びますようによろしくお願いいたします。また手術を控えておられる漆原姉妹、また検査を控えておられる大山兄弟を神様どうかお守りください。病のうちにある兄弟姉妹を神様がどうか今日も覚えてください。主よ、あなたがお一人一人に今触れてくださいますようお願いいたします。もう一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、感謝します。あなたが今日も私たちに今一番必要な備えを、必要な御声を語りかけてくださっていることを覚え感謝いたします。主よ、私たちは恐れやすく、また悲観的になってしまいやすいものですけれども、主よ、あなたを見上げた時、主よ、あなたに希望があります。あなたにあっては失望がありません。主よ、感謝します。私たちが今日語られた御言葉を握りしめ、今週一週間もこれからも歩んでいくことができますようお導きください。神様、愛する兄弟姉妹を覚えてください。下田恵子姉妹をはじめお一人一人の上に主の豊かな癒しがありますようよろしくお願いいたします。そしてこの地に平和がありますように、ウクライナとロシアを神様が憐れみ、またこの日本も主はあなたが取り扱ってくださいますように、主の御心がこの地になりますようによろしくお願いいたします。感謝します。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。